誕生日証券第2回。いつもそれよ、二言目には謝ったりごまかしたりして、自分だけで勝手なことするんだから、バカにしているのよ私を。その夜の妻は子供の前でも手放しの号泣で手に負えなかった。バカにしているという気持ちは少しもないのだが、そう言われてみるとそうかもしれなかった。それより沼田はそんな止めどもない彼の心の核に触れないまでも、触れようとする妻の言葉が欲しかった。彼はしばらく妻の枕元に病状を案じる付き添い人のように座り、薄い明かりの中で泣きじゃくるそんな妻の顔をぼんやりと眺めていた。この手でこれまで妻をいくら泣かせてきたことかと彼は思った。そんな時、沼田にはいつも思い浮かぶ一つの顔があった。荒井俊三という男の顔だ。彼はその男の顔を一度見たことがある。もう七八年も前のことだ。教科別の中高連絡協議会が県教委の主催で催され、彼は高校の英語部会から選ばれてその会に出席した。この字型に並べられたテーブルについて自己紹介をした。中学5人、高校5人、それぞれに県教委からの司会者が一人いた。 X 中学の荒井俊三ですと名前も入れて張りのある声で言った時、彼は蓮会にいたその男の顔を驚いてみた。彼と同年輩かと思われるその男は、会の始まる前からひときわ目立った存在だった。饒舌というのではないが、一重まぶたのよく動く目の色をしていて、誰とも気さくに談笑していた。芸術家のような長髪をきれいに分け、色白だが筋肉質で微量が秀でていた。小賢しく抜け目のない男の顔だと沼田はその時そう思った。沼田の特別な感情がその時その男の顔に張り付いた。侮蔑というよりは嫉妬に似た感情だった。彼は妻と結婚して間もなく、中学で英語の教師をしているという新井のことを聞いた記憶がある。誰からいつというのでもなく、それはごく自然に彼の耳に入ったような気がする。適当な仲人を立てて新井は妻と結婚するはずだった。それがダメになった経緯を彼は知らない。妻に正したこともないが、二人がかなりの交渉を持っていたことは事実のようだ。今も妻は彼が密かに新井の顔を思い浮かべるように、新井とのことを思い起こすことがあるのだろうか。彼に不満をぶちまけて泣いているとき、妻の心の中に新井の面影がないとは言えない。彼ももしくたびれた面取りのような顔をした妻と結婚しなかったらと思うことはしばしばなのだ。良いにしろ悪いにしろ、沼田の生活は今とは変わっていたに違いない。女にとって以上に、それは男にとって微妙な作用を及ぼすものだと彼には思える。昼は寝たり起きたりゴロゴロしていて、妻と言葉を交わすことも少ない。日がだいぶ傾き始めた頃、ふと用事を思い出したうつけ者のような顔つきで、そそくさとバスに乗って学校へ行く。夜9時、漫然と面白くもない授業を終えて帰路に着く。人気のない山道を停留所まで自転車を走らせ、そこからバスに乗って30分。帰れば10時を過ぎている。その頃息子はもう眠っている。息子と一緒に夕食をとるのは日曜日くらいのものだ。 夜の遅い彼は朝も息子の顔を見ないことの方が多い。そして夜、フクロウのような顔つきで机の前に座っている。机の上に乱雑に埃にまみれた器物を乗せてぼんやりと目を落とし、取り留めもないことを考えているが、今ではこれ以上のどんな生活も自分のものだとは思えない。くたびれた顔をした四十女と一つ屋根の下で十歳になる息子を中に、お互いに相手の心を忖度しながら、その日その日をそう不幸でもなく幸福でもない気持ちで送っている。そんなのがやはり自分の柄に合った生活だと沼田には思える。彼は18年前、妻と結婚した日のことを昨日のことのように思い出す。彼は24歳で、妻は21歳の若さだった。学生時代テニスの選手をしていたという妻の死体は伸びやかで、弾んだゴムまりのように快活だった。男を責めて泣きじゃくるような女にしたのは何なのだろうと彼は思う。彼も妻も誕生日などということをことさら口にしたこともない。それでいいのだと彼も思っている。都会風なセンスをひけらかしたくはないという意固地な思いが彼にはあるが、子供は違う。今日は〇〇ちゃんの誕生日やったと時に彼の帰りを待っていた息子が言うことがある。子供の学校では先生がそれを一覧表にしていて、毎月何人かある子供の誕生日に、今日は丸丸ちゃんのお誕生日よ、おめでとうと言って丸丸ちゃんの胸に赤い造花のバラを飾り、一緒に給食を食べるのだという。彼はそれを微笑ましい気持ちになって聞いている。赤い造花のバラを飾った丸丸ちゃんをクラスの子供たちは幼い心の中で祝福しているに違いない。誕生日というものの持つ意味の大きさをそれぞれの心にさまざまな色彩で彩るのだろう。沼田の幼い時そうではなかった。誕生日などということは学校でも家庭でも無関心で、彼自身意識した記憶はない。それは彼の育った田舎町のくすんだ町並みや父母の角質に明け暮れた彼の家の陰びさのようにそうだったのかと今の彼は思うが、それは当時の日本という国のありようでもあったのだろうか。大事のために命を惜しみもなく捨てることを美徳とした異常な季節においては、個人の誕生日などさして意味のないものであったのか。彼は結婚するまで長い間自分の誕生日が11月 X 日であることを忘れて過ごした。これあなたに似合うかしらと妻が言って長方形の小箱を差し出したとき、彼はちょっと驚いた。琥珀色の渋い包装紙の上に紅白の飾り紐がかけられている。中から彼のネクタイが出てきた。何だってもったいぶるんだと彼は言った。誕生日よ、あなたの。妻はその日までそんな小さな企みをひた隠しにしていて、自分の誕生日すら彼が気づいていなかったことに小さな喜びの声を上げた。結婚後初めての彼の誕生日のことだ。知らなかったと彼は言った。いいわ、あなたのことは私がみんな覚えていてあげる。 人はその夜、妻が作った誕生日祝いの料理を食べ、妻の買ってきた小さなバースデーケーキを切って赤いろうそくに火を灯した。私は3月 X 日、まだだいぶ間があるけれど、覚えといてね、きっとよ、と妻が言った。二人はぎこちなく小指を絡めて指切りをした。その日を彼はすっかり忘れていた。3月 X 日の夜、妻は夕食の前に惨めな顔つきになって泣いた。すまないと彼は言った。それは本当にすまないと思ったのではない。それを忘れていたぐらいのことで、涙を流す女というものが不思議で、歯がゆく、愛おしい気持ちもあった。彼は、それまでの生活の中では想像もできない、壊れやすい器物のようにそれは思えた。彼は、妻の心を和めるために、口先だけですまないと言ったような気がする。そしてそれは、今も大同小異そうなのだ。妻は自分の誕生日のために二人前のチキンライスを作っていた。二人は黙って気まずい思いでそれを食べた。彼の時にしたようにケーキを切り、赤いろうそくに火を灯すこともなかった。買いに出ればそれはいくらでもあるのだが、気まずくなってしまった二人にはどちらからもそんなことができなかった。